新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その1。新婚の3年間は夫婦生活で一番大切な時期。夫婦生活において一番大切な時期はいつでしょうか？結婚して最初の3年間です。長い夫婦生活において新婚の3年間ほど大切な時期はありません。結婚してからの3年間にどう振る舞うかで今後の夫婦生活も決まると言っていいでしょう。多くの場合、結婚して普通に過ごしている場合が多いのではないでしょうか。普通でもいいのですが、普通すぎます。人間は慣れる生き物です。普通に過ごしていると、あっという間に慣れてしまい、慣れ合いの関係になります。現実的なことを言えば、熱烈に愛し合う夫婦も、ある程度の時期が過ぎれば、落ち着いてきます。新婚の3年間、夫婦関係に手を抜くと、すぐ、関係が冷めてしまいます。スキンシップや、キスを面倒で避けていると、習慣になります。触れ合いのない生活が定着してしまいます。場合によっては、セックスレスに突入してしまうのです。だからこそ、結婚して最初の3年間が大切です。スキンシップや、キスを心がけましょう。スキンシップやキスを楽しんだりすれば習慣になり、触れ合いのある生活が定着します。結果として良好な夫婦関係が長続きするのです。結婚はゴールではありません。結婚はスタートです。何事も最初が肝心であるように、結婚も最初の3年間が肝心です。人生で新婚生活を楽しめるのはたった3年間しかありません。新婚の3年間は今後の夫婦生活全体を決める大事な時期なのです。結婚してから最初の3年間を大切にする。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その2。新婚とはどのくらいの期間を言うのか。新婚とはどのくらいの期間を言うのでしょうか。辞書で新婚という言葉を調べると、結婚したばかりであることとあります。厳密な期間は定義されていません。つまり新婚の期間とは人それぞれということです。さて、仮に30歳で結婚したとします。80歳まで夫婦で生きるとすれば、50年間も付き添うことになります。50年間といえば半世紀ですね。50年間という長い期間から考えれば、新婚は結婚してから3年間と考えるくらいが適当ではないでしょうか。新しい生活になれるには時間がかかるものです。結婚して最初の3年間はまだ不安定な生活が続きます。そういう意味でも、結婚して最初の3年間は新婚の状態が続くと考えていいでしょう。何より3という数字は数多くの場面で見られる数字です。新入社員は入社3年間が勝負と言われます。子育ても3歳までが特に大切と言われます。新婚もまた3という数字にあやかることで実りの多い新婚生活を送れるに違いありません。結婚してから3年間は特に大切な時期です。存分に新婚生活を楽しみましょう。新婚とは結婚してから3年間と考える。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その3。結婚を誰より祝福するのは自分たち2人。結婚をすればまず結婚おめでとうと祝福しましょう。人から祝福されるのを待っているだけではよくありません。じっと待つのは幸せを待つのと同じです。幸せは自分たちで掴み取るものです。だからこそ、まず自分で自分を祝福してほしいのです。自分で自分を祝福するのはおかしなことではありません。結婚を誰より祝福するのは自分たち二人です。自分たちが祝福するから幸せな気持ちをお互いに再確認できます。では早速、自分で自分に言いましょう。結婚おめでとう。自分で自分に結婚おめでとうと祝福する。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その4。キスで始まり、キスで終わる。これが新婚の素晴らしさ。目覚まし時計の音はなんて嫌な音なのでしょうか。目覚まし時計で叩き起こされるとせっかくの朝が台無しです。朝一番で叱られているような気分ですね。そこで必要なのがあなたの唇です。新婚3年間は目覚まし時計の代わりにキスをしましょう。パートナーより少し早起きをして唇で起こすのです。朝ですよ。起きましょう。愛する人からのキスで始まる一日は気持ちよくスタートできます。キスをして起きなければディープキスです。新婚ですからそういうアプローチもありです。さて、キスの出番は朝だけではありません。夜寝る前にもおやすみなさいのキスをしましょう。あなたの唇は最高の睡眠薬です。パートナーは愛されていると実感でき、安心してぐっすり眠れることでしょう。おやすみなさい。夢の中でも私の夢を見てね。一日がキスで終わればきっといい夢が見られるに違いありません。キスで始まり、キスで終わる。これが新婚生活3年間の素晴らしさです。一日はキスで始まり、キスで終わる。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その後、世界で一番幸せなカップルになるのは一言あればいい。今、世界で一番幸せなカップルですか？そう言われても実際にはよくわかりませんよね。世界一ならいいな。でも実際はもっと幸せなカップルもいるだろうと思います。 上には上がいるものです。弱気になる必要はありません。実は世界で一番幸せなカップルになるのは簡単です。二人がそう思えばいいのです。二人が私たちは世界一幸せなカップルだよね、と思い込めば世界一です。二人が意識を合わせることができれば OK です。思い込んでいいのです。幸せは比べるものではありません。幸せは自分の中で感じるものです。心の問題です。世界一幸せなカップルと二人が思えば実際に世界一のカップルになれます。そう考えるだけで世界一充実した幸福感が得られます。実に簡単です。では早速パートナーと意識を合わせましょう。お互いに目を見つめ合い、世界一幸せなカップルだよねと囁きます。永遠の愛を誓い合いましょう。世界一幸せなカップルだよねと二人で思い込む。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その6。結婚して愛情表現が変わっても愛情の量は変えない。結婚した途端、急に態度が冷たくなる人がいます。俗に言う、釣った魚には餌をやらないという状態です。結婚前は優しかったのに、結婚後は急に態度が冷たくなった。結婚前は誕生日を祝ってくれたのに、結婚後は忘れられた。結婚前は積極的にキスしてくれたのに、結婚後は回数が減った。結婚の前後で変わる態度の変化に驚くのです。結婚ができたので目的達成です。強く気を引く必要がないため、愛情を与える必要もないだろうと思ってしまうのです。愛情表現が変わるのは自然です。夫婦という特別な関係になるのですから、二人だけの特別な態度もあるでしょう。しかし、愛情の量が変わるのは気をつけたいところです。愛情なくして夫婦生活は続けられません。愛情があってこそ、健全な夫婦生活が続けられます。むしろ、結婚してからこそ、より、たくさんの愛情を心がけることが大切です。愛情表現が変わっても、愛情の量は変えないことです。結婚してから愛情を削る夫婦は、だんだん関係が悪化します。結婚してからも愛情を与え続けられる夫婦はいつまでも良好な関係が続きます。夫婦関係の大事な分かれ目なのです。今一度自分の態度を振り返ってみましょう。結婚してから相手に対する愛情が減っていませんか？結婚後も結婚前と変わらず愛情を与え続ける。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その7。唇ばかりのキスは飽きてしまう。パートナーとの初めてのキスは覚えていますか？キスといえばやはり唇です。仲が良くなればなるほどキスの回数も増えるでしょう。ところがキスには弱点があります。飽きやすい点です。人は慣れる生き物です。キスすればするほど感触に慣れてしまい刺激が小さくなります。飽きてきて新鮮さがなくなるのです。いつも唇ばかりでは飽きてきます。たまにはキスに変化球をつけましょう。頬にキスです。キスするほどの深い関係にもかかわらずあえて頬にキスするのがいいのです。いつもとは違うキスにドキッとします。いつもと違う雰囲気に妙に照れます。頬にキスをすると唇のキスにも新鮮さが戻ります。唇より頬の方が深いのかもしれません。キスにも変化球をつけてマンネリを防ぎましょう。たまには頬にキスする。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その8。結婚式の写真が夫婦としての自覚を促す。結婚式を挙げれば結婚式の写真を撮影しますね。数多くある写真の中でも、とりわけ結婚式の写真は大事な一枚ではないでしょうか。ウェディングドレスを身につける機会は滅多にあるものではありません。一生のうち最初で最後になるかもしれません。汚れないように大事にしよう。そう思い、結婚式の写真を襖の奥にしまおうとします。大事にする気持ちは素晴らしいですが、奥にしまうのはもったいないです。特別な一枚だからこそ、特別に扱いましょう。結婚式の写真をぜひ活用していただきたい。結婚式の写真は見えやすいところに飾っておきましょう。初心を忘れないためです。結婚式の写真は夫婦としての原点です。原点の写真はできるだけ夫婦の目の届くところに飾るのがポイントです。例えば台所です。食事をするたびに結婚式の様子が目に飛び込んできます。結婚式の写真を見るたびに初々しい記憶が蘇り、夫婦仲を維持する役目を果たします。私たちは結婚したんだという自覚を促しやすくなります。同時に夫婦としての結束を促す効果があります。台所のほか茶の間でも寝室でも財布の中でも構いません。写真を飾るのに抵抗があるかもしれませんが、せめて結婚して最初の3年間は飾ってもいいのではないでしょうか。夫婦になったことが潜在意識にしっかり刻み込まれるのです。結婚式の写真を視界に入りやすいところに飾る。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その9。新しい名字は違和感がなくなるまで声に出して紙に書く。結婚すれば名字が変わります。夫婦にもよりますが、一般的には妻の名字が夫の名字に変わる場合が多いです。 鈴木花子が山田太郎と結婚すれば山田花子になるということです。婚姻届を出して最初に違和感があるのはこの名前の変化ではないでしょうか。今まで何十年も慣れ親しんだ名字がある日突然変わるわけです。仕方ないとはいえ、やはり慣れないうちは違和感があるのです。新しい名字に違和感があるうちはまだ夫婦としての形が定着していないと言えます。そこでぜひしていただきたいのは字の練習と声出しです。まず新しい名字になれることが大切です。小学校の時鉛筆を持って文字の練習をしましたね。その要領で名字が変わった新しい名前を紙に書いてみましょう。この時黙々と書くのではなく声に出しながら書きます。まず10回挑戦してみましょう。新しい名字は違和感がなくなるまで紙に書いて声に出すのです。最初は恥ずかしいかもしれませんが、慣れてくるまで何度も繰り返します。何度も繰り返し書くうちに違和感がだんだんなくなります。10回で足りなければ20回でも30回でも書きます。これから一生付き合うであろう新しい名前です。違和感がなくなった時、夫婦としての形が定着します。新しい名字に違和感がなくなるまで紙に何度も名前を書く。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その10、見送るだけで夫も妻も力がみなぎる。新婚3年間に心がけてほしいのは送り迎えです。夫が仕事に行くとき、妻は玄関まで行き見送りをしましょう。行ってらっしゃいと言って笑顔で手を振るだけでいいのです。ほんの1分です。1分ですが夫は1日の力がみなぎります。愛する妻に見送られると家庭のためにも頑張るぞという闘志が燃えてきます。仕事に対してポジティブになるのです。もちろん見送りをするのは妻だけではありません。夫も妻を見送りましょう。例えば妻が買い物に行くときです。買い物に行く妻を夫が玄関まで見送ります。行ってらっしゃいと言って見送れば妻も元気が出てきます。妻はよし、今日の料理は力を入れるぞと思いテンションが上がります。料理の味も質も良くなるのです。さて、見送りが終われば次にお迎えです。仕事や買い物から帰ってきた時も玄関まで足を運びお帰りなさいと迎えましょう。わざわざ足を運んでくれると疲れも一気に吹き飛びます。愛する人から迎えられるのは何より幸せなことです。これが夫婦の幸せかとしみじみ実感できる瞬間です。面倒と思わず夫婦の形としてぜひ心がけてみてください。支えようとする姿勢が大切です。支えようとすると支えられます。新婚3年間のうちに送り迎えを当たり前にしておきましょう。新婚3年間で送り迎えを当たり前にしておけば3年を過ぎてからも当たり前になります。お互いに送り迎えをする。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その11、夫婦の存在感を強くする3つの言葉。行ってきます。ただいま。お帰りなさい。この3つの言葉をきちんと言っていますか。夫婦の存在感を強くする言葉です。行ってきます、ただいま、お帰りなさいがないと夫婦関係がだんだん悪くなります。これらの言葉がないと夫婦の存在感も薄れます。存在感が薄くなれば感謝や愛情まで薄れてしまうのです。存在感とは言葉です。行ってきます、ただいま、お帰りなさいということで存在感が出てきます。ここにいるよ、そこにいるのねという意味です。とりわけ家に出入りするときの言葉は存在感がよく出ます。どんな夫婦関係にも挨拶は必要です。行ってきます、ただいま、お帰りなさいをきちんと口にしましょう。行ってきます、ということで家から出ることを宣言できます。ただいま、ということできちんと家に帰ってきたことを自覚できます。お帰りなさいと言ってもらえると、やっぱり家が一番だと癒されます。言えば言うほど夫婦としての存在感が強くなります。さあ、そうとわかれば早速実践です。今までできていなかった人はこれから意識しましょう。今までできていた人もこれからはもっと意識しましょう。当たり前の言葉ですが、夫婦生活の良さを再認識できる言葉でもあります。行ってきます、ただいま、お帰りなさいが夫婦の存在感を強くするのです。行ってきます、ただいま、お帰りなさいをきちんと口にする。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その12、恥ずかしがらずに手をつなぐから夫婦仲が深まる。外出するときはできるだけ手をつなぎましょう。外は人目が気になりますが、恥ずかしく思う必要はありません。結婚したばかりなのですから、堂々と手をつなげばいいのです。夫婦ですから自然なことです。新婚にもかかわらず、手をつないでいない方がどうしたのだろうかと不思議がられます。スキンシップの時間を1分1秒でも長く心がけることです。肌が長く触れ合っているほど熱烈に愛し合う関係も長続きします。肌が触れ合うことで相手とつながっていることが意識できます。夫婦としての一体感が得られます。恥ずかしがらずに手をつなぐから夫婦仲が深まります。人目を気にならないほど繋がりたいという気持ちが伝わってくるからです。恥ずかしさを乗り越えて手を繋いでくれるのは愛情表現の一つです。 手をつなぐのが当たり前になると恥ずかしさが小さくなり、だんだん当たり前になります。手をつなぐメリットはサービス面にも現れます。手をつなぎながら買い物をすれば、店の人は新婚であることに気づき、おまけをしてくれるかもしれません。映画館やレストランでは2人席を譲ってもらいやすくなるでしょう。手をつなぐのは車でいう初心者マークのようなものです。周りが自然と配慮してくれます。手をつなぐことでサービスにおいてもプラスに働くのです。一緒に外を歩くときは恥ずかしがらずに手をつなぐ。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その13。家の中にいるときも手をつなぎたい。新婚の3年間はスキンシップが大切です。外出しているときは恥ずかしくてもできるだけ手をつなぎましょう。恥ずかしさを乗り越えて手をつないでくれるのは愛情表現の一つです。愛していることを簡単に伝えられる方法です。パートナーは愛されていると感じ、ますます夫婦仲が深まります。手をつなぐと心もつながります。さて、手をつなぐのは一緒に外出しているときだけでは不十分です。家の中でも手をつなぎましょう。家の中の方が人目がないため手をつなぎやすいです。例えば一緒にテレビを見ているときです。二人でソファーに座りながら手をつなげば、テレビを楽しみながらスキンシップも楽しめます。ベッドで寝るときもチャンスです。一緒のベッドで手をつなぎながら寝ます。眠りに落ちるギリギリまでスキンシップが楽しめます。少しやりすぎかと思いますが、新婚3年間くらいはあってもいいのではないでしょうか。このくらいやりすぎる方が新婚の熱を維持できます。手をつなぐのは夫婦仲を維持する最良の手段です。面倒と思わず1分1秒でも長くスキンシップを心がけましょう。家の中にいるときも1分1秒でも長くスキンシップを心がける。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その14。夫や妻という役割になれるには時間がかかるもの。結婚した瞬間、私たちは今までにない役割が一つ増えます。男性なら夫という役割です。女性なら妻という役割です。これまで学生や部下という役割を演じたことはあっても、初婚の夫婦に夫や妻という役割は初めてです。この時少しストレスがあります。夫は夫妻らしく振る舞わなければならないという役割に戸惑います。妻も妻らしく振る舞わなければならないという役割に戸惑います。それぞれ自分の役割を正しく演じたいのですが、最初からスムーズにはいきません。今まで経験のないことですから、何をどうしていいかわからないのです。初めから完全を求めないことです。まず、分かってほしいのは不慣れです。夫は時々夫妻らしくない行動をするかもしれません。そうであったとしても、妻は寛大になってほしいのです。夫という役割に不慣れだから失敗したのでしょう。夫としての役割の理解が不完全で手探りの状態です。妻も同じです。妻も時々妻らしくない行動をするかもしれません。そうであったとしても夫は寛大になってほしいのです。役割に慣れていないため誤解があったのかもしれません。お互いに初めての役割で大変だよねという理解が大切です。この理解があればうまくいかないことが多少あっても閣下することはありません。結婚した瞬間から夫妻らしくと考えすぎないことです。あまりせかすとプレッシャーになります。役割になれるには時間が必要です。いろいろな場面に遭遇しながら役割を体で覚えます。夫婦ともに初心者ですから時間をかけていくようにしましょう。時間をかけてそれぞれの役割に慣れていく。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その15。1日1回は愛している。最後に愛していると言ったのはいつですか。今日と答えた人は素晴らしい。新婚の3年間は1日1回愛していると言いましょう。わざわざ言わなくても相手に伝わっていると考えるのはよくありません。確かに結婚するくらい仲が良い2人ですから愛し合っているのは当然なのでしょう。わざわざ口にしなくても相手に伝わっていることでしょう。しかし、たとえそうだとしてもやはり愛しているという言葉が必要です。夫婦関係において一番大切な言葉だからです。一番大切な言葉だけははっきり口にすることです。おはようという挨拶のように当たり前に口にしておくのが理想です。言葉はきちんと表現するから伝わります。きちんと言葉として口にするからより強調して相手に伝わるのです。ほんの一言です。ほんの3秒です。簡単ですね。では早速心がけてください。1日1回は愛していると言いましょう。余裕があれば2回でも3回でも構いません。愛していると言えば相手も愛していると言ってくれます。愛し合う関係がいつまでも続くのです。1日1回は愛していると言う。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その16。愛という言葉が日常生活にどれだけ登場していますか。愛という言葉を使うのは大げさに思うかもしれません。確かに学校や職場などでは大げさかもしれませんが、家庭ならおかしなことではありません。 むしろ自然なことです。愛という言葉は心から大切に思う気持ちを伝えるときの最上の言葉です。愛という言葉が日常に登場しなくなると愛に溢れた生活がだんだん冷めてしまいます。できるだけ愛という言葉を使う場面を増やしましょう。愛という言葉を使える場面は少ないように思えますが、実はたくさんあります。見送りするときは行ってらっしゃい。愛してると手を振りましょう。自宅で飼っているペットがいれば愛しているとシンプルに伝えられます。食事を作ったときは愛をたっぷり込めて作った料理と紹介すれば味わい深くなるでしょう。夜寝るときにはおやすみなさい。愛してると言って額にキスをしましょう。プレゼントをするときは愛のこもったプレゼントといえばきっと相手は微笑むはずです。思うだけでもいいのですが、実際に口に出して言う方が効果的です。愛という言葉が日常生活にどれだけ登場していますか。愛という言葉を使う場面を増やせば増やすほど愛を意識する頻度も増えます。意識をしながら積極的に使えば深い喜びと愛にあふれた生活につながるのです。愛という言葉を日常生活にもっと含める。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その17。夫婦でお風呂に入るのは夫婦仲を深める大切な習慣。結婚すればお風呂の時間が大切です。別々にお風呂に入るタイプですか、それとも夫婦で一緒にお風呂に入るタイプですか。お風呂はぜひ夫婦で一緒に入りましょう。仕事や家庭の都合もあると思いますが、できるだけ時間を合わせて一緒にお風呂を楽しみます。時間がかかる、面倒、自分で洗った方が早いと思いますが、そういう問題ではありません。夫婦仲を深める大切な習慣です。お風呂に入るときはお互いが裸になりますね。一人でお風呂に入れば体を洗う時間にしかなりませんが、夫婦でお風呂に入ればスキンシップの時間になります。夫婦でお風呂に入り、お互いの体を洗いましょう。妻が夫の背中を洗えば、次に夫が妻の背中を洗います。少し洗い方が悪かったり、手間がかかったりしても良しとしましょう。最高のスキンシップです。お風呂には不思議な力があります。お風呂はいつも以上に会話をしやすくなります。お互いが裸ですから、もう隠すものがありません。いつも以上に打ち解けた雰囲気で、ざっくばらんな会話がしやすくなるのです。夫婦なのですから、一緒にお風呂に入って当然です。一緒にお風呂に入る習慣がある限り、いつまでも仲のいい状態が続きます。お風呂は夫婦で一緒に入る。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その18。お互いの親を含めて家族。結婚してから大切にしたいのはパートナーだけではありません。意外に見落としがちなのは親です。自分の親であり、パートナーの親です。愛するパートナーばかりに目が向き、親のことをすっかり見落としていることがあります。面倒なことには関わりたくないという気持ちがあるかもしれません。愛する人と結婚したからこそ、二人だけの時間を大切にしたいと思うこともあるでしょう。年配者は何かと口うるさいものです。しかし、結婚したからにはやはり親との関係は必要です。家族とは自分たち二人だけではありません。お互いの親を含めて家族です。パートナーと同じようにお互いの親にも目を向けましょう。特に新婚3年間は親との関係向上に力を入れます。結婚前は恋人との関係向上に力を入れていました。結婚後はパートナーの親との関係向上に力を入れます。パートナーの親と仲良くすることで、いい人と結婚できてよかったと言われるでしょう。自分の親と仲良くすればサポートが得られることもあります。家族運営のアドバイス、地域情報、生活の知恵などです。時には金銭的なサポートが得られるかもしれません。親を大切にしていると何かといいことがあります。親を頼るのも一つの能力です。親族を含めた人間関係を大切にしながら、これからの人生を生きていきましょう。自分とパートナーの親も大切にする。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その19。親に頼るのも一つの能力。新婚夫婦にとって経済面の苦労は絶大です。新婚夫婦が若ければ給料も低いことでしょう。安い給料で新婚生活をやりくりするのはかなり厳しい現実があります。家賃、食費、光熱費、交際費。すべて合わせるとほとんど貯金の余裕がなくなります。子供が生まれればさらに負担が増えます。育児にはお金だけでなく時間も必要です。経済的、精神的、時間的に余裕のない状態が続き余裕がなくなるのです。そんな時に頼りになるのが親です。自分の親でもパートナーの親でも構いません。親は身近にいる最も強力な助っ人です。例えば経済的に家賃を支払うのが苦しければ親のいる実家に住まわせてもらう方法があります。格好が悪いと言っている場合ではありません。一時的でもいいですから、実家に住まわせてもらえば、経済的な負担が随分軽くなります。子育てが限界だと思えば、親に協力してもらいましょう。生まれたばかりの子供を母親一人だけで育てるのは激務です。そんな時、親に子供の世話を代わってもらいます。たまに、子供の世話を親に代わってもらうだけでも、子育ての負担が随分軽くなるものです。子供にとっても幅広い人との触れ合いは育ちにいい影響があります。 すべてを自分たちだけでこなそうとしないことです。親に頼るのも一つの能力です。夫婦だけで何とかすると意地を張らず甘えられるところは甘えましょう。親から情けないね、仕方ないねと愚痴を言われるかもしれませんが、少し我慢です。将来のため、子供のためと思えば親からの愚痴も我慢できるはずです。得られる援助は得ておきましょう。将来のため、子供のためです。新婚生活に困ったときは親に頼る。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その20。誰でも最初は子育てに不安がある。自分は子供を育てられるだろうか。新婚時代に誰もが感じる不安です。周りにいる既婚者の子育てを見ていると、子育てに奮闘する様子がひしひし伝わります。大暴れする子供の世話が大変という話を聞くと不安が大きくなります。子育てによる睡眠不足で目の下にクマができていたりします。そういう様子を見聞きしていると大変そうだな。自分には子育てができるだろうかと不安のため息が出るのです。しかし不安があるのは悪いことではありません。本当のことを言えば不安があって当然なのです。子育てに不安のない夫婦はいません。子育ての経験がないからです。子育ての経験がないのですから最初は誰でも自分にできるだろうかという不安があります。子供を育てる自信がなくても大げさに考えすぎないことです。子育てをしたことがないのに子育ての不安を完全に消そうとするのは無理があります。不安を恐れていると子作りがいつまで経ってもできません。不安を抱きながらでいいのです。不安を抱きながら子育てをする方がかえって慎重になりいい子育てができます。できるだろうかと思うのはきちんと先のことを考えている証拠です。先のことを考える姿勢があればきっといい子育てができるに違いありません。父親らしさも母親らしさも子供を産むと自然と出てきます。子供から笑いかけてきたり、抱っこを求めてきたりしてくると、親としての自覚が生まれてきます。子育ての不安は自分だけではない。誰でも最初は同じなんだ、と考えましょう。ふっと肩の荷が下ります。子育ての不安はあるのが自然と考える。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その21。妥協を繰り返すことで理想的な夫婦像へ仕上がる。妥協にどのようなイメージを持っていますか？妥協とは、利害や意見が対立しているとき、互いに譲り合って穏やかに解決することを言います。結婚して夫婦生活を送っていると、程度に差はありますが、妥協しなければいけないことが出てきます。意見、価値観、考え方の違いなどで対立するのです。妥協には悪い印象がありますが、実際は逆です。妥協はいいことです。お互いが歩み寄っている姿だからです。お互いを尊重して歩み寄っているのですから、素晴らしい姿勢です。お互いに妥協し合っていると、だんだんお互いが似てきます。相手はあなたに一歩近づきます。あなたも相手に一歩近づきます。妥協を通してお互いがだんだん似てくるのです。これが結婚の素晴らしさです。妥協は不満ではなく楽しむものです。おそらく結婚をして3年後にはお互いがかなり似ていることでしょう。どう似てくるのでしょうか。きっとあなたとパートナーの中間くらいになっているのではないでしょうか。そう考えると妥協とは成長とも言い換えられます。妥協による性格や考えの変化を楽しみながら今日もまた成長しましょう。新婚の3年間は妥協を楽しむ時期です。最初から理想的な夫婦はありません。妥協を繰り返しながら夫婦が共に成長します。妥協しながら理想の夫婦像を作っていく。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その22。家庭以外の人間関係も幸せに気づかせてくれる大切な存在。結婚すると交友関係に悩みを抱きます。結婚後の交友関係は一般的にアクセルよりブレーキを意識する人が多いのではないでしょうか。結婚した後、パートナーが浮気するのではないか。パートナーを自分のものだけにしたい。いつまでも夫婦を続けたいため、パートナーの人間関係も制限させようとするケースがあります。確かに結婚前のような自由奔放な人付き合いでは結婚生活に支障が出ることもあるでしょう。しかし、パートナーの交友関係をひどく制限するとストレスになります。結婚後に人間関係を制限するのは鳥かごに閉じ込めているようなものです。人間関係は家族だけではありません。プライベートの人間関係も職場の人間関係も幸せに気づかせてくれる大切な存在です。社会とのつながりを意識できる関係です。いくら円満な夫婦生活が実現しても今までの人間関係が崩れるのは希望というより絶望です。結婚しても結婚前の人間関係を続けたいですね。お互いに結婚前の交友関係は結婚後も続けるようにしましょう。もちろん異性との交友関係は少し気をつける必要もありますが、同性との付き合いに遠慮は不要です。既婚者という立場で節度を保っていれば、交友関係を続けても問題ないでしょう。たまには友人と遊びに行くといいよ、と笑顔で見送ってあげれば、パートナーも喜ぶことでしょう。友人関係を制限しないことで、結婚生活も豊かになります。結婚前の交友関係は、結婚後も維持する。 新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その23。新婚旅行は1回だけというルールはない。新婚3年のうちにしておきたいのは新婚旅行です。すでに行ってきたよという人もいるかもしれませんね。ちょっと待ってください。固定観念に縛られていませんか？新婚旅行は1回だけとは限りません。そもそも新婚旅行に回数の制限はありません。2回や3回あってもいいのです。新婚旅行という言葉を辞書で引いてみてください。新婚の夫婦が共にする旅行とあります。回数に関する記載は一切ありません。つまり新婚の3年間のうちにする旅行は全て新婚旅行です。そういう考え方をすれば新婚生活の夢がさらに広がるのではないでしょうか。固定観念を壊して考え方を広げましょう。年に1回旅行をすれば3年間で3回の新婚旅行が楽しめます。私たちは新婚旅行を3回しましたという思い出があっていいではありませんか。思い出はたくさんあった方がいいのです。新婚時代は限られています。限られているからこそ今のうちに忘れられない思い出をたくさん作りましょう。新婚のうちに思い出をたくさん作っておけば夫婦の結びつきも強くなります。新婚旅行を何回もする。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その24。些細な喧嘩はキスで仲直り。新婚生活とはいえ、時には喧嘩もあります。一緒に生活をし始めると考え方や行動のすれ違いで対立が生まれるのです。いい大人をした二人が声を荒らげて罵り合う姿はよくありません。口喧嘩になった時にはどうすればいいのでしょうか。キスをして仲直りしましょう。言い争いをしている最中、いきなりキスをします。うるさい口元は口を使って蓋をするのが一番です。キスで口が塞がれると相手はもうそれ以上声を出せなくなります。唇が重なればムカッとした気持ちもすぐ収まります。唇によるスキンシップは最高のスキンシップです。相手はハッとしてそれ以上何も言えなくなるのです。怒りは愛で沈めましょう。喧嘩はできるだけ早い段階の方が仲直りしやすくなります。すぐまた仲のいい状態に戻れるのです。きちんと仲直りができた時には前より仲良くなっていることでしょう。喧嘩をしたらキスで仲直りをする。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その25。新婚夫婦にとって一番大切な家具とは。新婚夫婦にとって一番大切な家具とは何でしょうか。寝具です。寝るときに必要な一式はどれも重要です。ベッド、布団、シーツ、枕、パジャマなどです。テーブルやソファーも大切ですが、まず寝具に一番力を入れましょう。なぜ寝具が最重要なのか。夫婦関係の維持につながるからです。新婚の3年間は同じベッドで寝ることをお勧めします。もし寝具が貧しいと一緒に同じベッドで寝にくくなります。小さなダブルベッドでは寝にくいです。シーツが汚れていたり安っぽいパジャマだったりでは性欲も半減します。布団がみすぼらしいと睡眠の質も低下します。だからこそ寝具にお金をかけましょう。寝具こそ贅沢にすべきです。特大のダブルベッド、ふかふかの布団、肌触りのいいパジャマ、大きな枕、綺麗なシーツです。寝具にお金をかけることは夫婦仲に直結します。寝具が豊かになると一緒に寝る時のストレスが小さくなります。性欲も湧いて今日は夜を楽しもうという気持ちになるでしょう。寝具を削ってはいけないのです。寝具にお金をかけるかどうかでこれからの夫婦生活が決まるのです。寝具にたっぷりお金をかける。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その26。できるだけ一緒にベッドで寝る。パートナーと一緒のベッドで寝ていますか？それとも別々のベッドで寝ていますか？疲れているから別々のベッドで寝させてほしい。一人で寝る方がリラックスできる。一緒に寝ると睡眠の妨げになりやすい。いろいろな言い分があるでしょう。どれも一理ありますが、新婚3年間はぜひ一緒のベッドで寝ることをお勧めします。一緒のベッドで寝ると夫婦らしい生活を送りやすいからです。一緒にベッドで寝るとスキンシップをしやすくなります。パートナーが真横にいますから手を差し出せばすぐスキンシップができます。寝る前のキスも寝起きのキスも簡単です。手をつなぎながら寝ることもできます。何より相手に触れやすい位置にいると夫婦の営みもしやすくなります。愛し合う夫婦関係が自然と長続きしやすくなり、子供もできやすくなるのです。夫婦関係においても、子作りにおいても一緒のベッドで寝ることは大切です。疲れていたり、忙しかったり、などの事情もあると思いますが、できるだけ一緒のベッドで寝るようにしましょう。せめて新婚3年間は意識したい心がけです。一緒のベッドで寝る。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その27。激しいセックスができるのも若いうちだけ。新婚夫婦にとって欠かせないのは夜の営みです。つまりセックスです。愛し合っている夫婦ですからセックスは自然な行為です。体の結びつきは心の結びつきと関係があります。 体の結びつきが強いほど心も強く結ばれます。しかし、ただセックスをすればいいわけではありません。淡白なセックスになっていませんか？新婚夫婦なのですから、パートナーにだけは性欲を見せましょう。もっと勢いと激しさを出すのです。激しいセックスができるのも若いうちだけです。年を取ってから激しくしようと思っても、体力がなくなってからではできません。今しかできないことは今のうちにしておくことです。性欲をストレートにぶつけると相手に嫌われるのではないかと思いますが、そうではありません。ストレートにぶつけるからさらに愛が深まります。本性をありのまま見せることで信頼感が深まります。セックスは最高のスキンシップです。体全身の感触を通して相手の存在や愛を確認できます。セックスは少なくても週に2回は心がけましょう。もちろん、毎日でも結構です。誰に見られるわけでもないのですから、ためらう必要はないのです。新婚夫婦らしく、もっと激しいセックスを心がける。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その28。パステルピンクを含んだ寝室は性欲を高める。新婚3年間は寝具が大切です。一緒に寝ることで夫婦仲が続きます。大きなダブルベッドなら一緒にゆったり寝やすくなります。経済的に苦しくても寝具だけはお金をかけたいところです。寝具にお金をかけることで夜の生活が豊かになります。そんな寝室におすすめの色があります。パステルピンクです。使えるポイントはいくつかあります。寝室のライト、カーテン、枕カバー、掛け布団などです。寝室の一部でいいですから、パステルピンクを使ってみてください。パステルピンクは新婚夫婦にとって特別な力があります。寝室に温かい雰囲気が出ます。同時に少しエッチな気分にさせる色です。寝室にパステルピンクが使われることで夫婦の夜が豊かになりやすくなるのです。新婚夫婦の寝室にはパステルピンクをおすすめします。逆に使ってほしくない色はブルー、ブラック、グレーなどの暗い色です。暗い色は暗い気分にさせます。性欲が減退して夫婦仲に悪い影響を与えます。色の力は侮れません。自然と人の心に影響して睡眠欲や性欲に影響することがあります。寝室の色は自由ですが、できるだけ夫婦にとってプラスになる色を取り入れたいところです。色の力を借りてさらに夫婦仲を深めましょう。寝室にパステルピンクを取り入れる。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その29。子作りだけが目的のセックスなんてつまらない。子作りのためにセックスをする。そんな風に考えていませんか？確かに子供を作るためにセックスが必要です。セックスなしで子供を作ることはできません。だからとはいえ、子作りのためだけのセックスはつまらないです。セックスが仕事になります。子供を作らなければいけないという義務やプレッシャーを感じてしまうからです。セックスは仕事ではありません。仕事と考えるとセックスが肉体労働になります。できるだけ楽をしようと思い、夜の楽しみを早く終わらせようと考えます。セックスの時間が短くなれば夫婦の愛も深まりにくくなるのです。そうならないためにもセックスの考え方が大切です。夫婦にとってセックスとは愛を深めるためにするものです。子作りが目的という現実があっても第一には考えません。第一に考えるのは夫婦の愛を深めることです。夫婦の愛を深めた結果として子宝にも恵まれます。一にも二にもまず夫婦の愛を深めるためにセックスです。夫婦の愛が深まるのが目的になれば自然とセックスの時間も回数も増えます。それが妊娠のしやすさにもつながります。セックスによって夫婦の愛が深まっていれば生まれてくる子供も幸せです。仲のいい夫婦からは愛情たっぷりの子供が育ちます。結婚できてよかったと語り合う夫婦からは生まれてきてよかったという子供が育ちます。愛情のある親子関係が築けるのです。子作りのためより夫婦の愛を深めるためにセックスをする。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。その30。接する時間は短くてもいい。接している時間を濃くすればいい。夫婦生活が始まれば常に一緒にいられるわけではありません。結婚して夫婦になると一緒にいる時間が短くなることがあります。夫婦となればこれからの家庭のことを真剣に考える必要が出てきます。やはり最初に考えるのはお金です。お金が足りないと思えば夫だけでなく妻も働きに出なければいけないこともあります。共働きの夫婦なら夫も妻も外出するためすれ違いの毎日になりがちです。たとえ妻が専業主婦でもやはり夫は仕事で外に出るため接する時間が短くなります。接する時間が少ないとお互いに寂しく感じてしまうのです。本当に結婚しているのかと思ってしまうこともよくあります。これは悪いことではありません。都合のため接する時間が短くなるのは仕方ありません。接する時間は短くてもいいです。夫婦で大切なのは量より質です。接する時間が短ければ接している時間を濃くすればいいのです。接する時間が短いという制限がかえって興奮させます。スキンシップやキスなど深い愛情を表現しやすくなります。 接する時間が短くても接している時間の質が高ければ夫婦関係は十分に維持できます。二人の都合が合う休日や連休などにはデートや外食に出かけるなどして二人の濃い時間を楽しみましょう。接する時間が短ければ接する時間の質を上げる。新婚生活3年間にしておきたい30のこと。まとめ。その1。結婚してから最初の3年間を大切にする。その2。新婚とは結婚してから3年間と考える。その3。自分で自分に結婚おめでとうと祝福する。その4。一日はキスで始まり、キスで終わる。その5。世界一幸せなカップルだよね、と二人で思い込む。その6。結婚後も結婚前と変わらず愛情を与え続ける。その7。たまには頬にキスする。その8。結婚式の写真を視界に入りやすいところに飾る。その9。新しい名字に違和感がなくなるまで紙に何度も名前を書く。その10。お互いに送り迎えをする。その11。行ってきます、ただいま、お帰りなさい、をきちんと口にする。その12。一緒に外を歩くときは恥ずかしがらずに手をつなぐ。その13。家の中にいるときも1分1秒でも長くスキンシップを心がける。その14。時間をかけてそれぞれの役割に慣れていく。その15。一日一回は愛していると言う。その16。愛という言葉を日常生活にもっと含める。その17。お風呂は夫婦で一緒に入る。その18。自分とパートナーの親も大切にする。その19。新婚生活に困った時は親に頼る。その20。子育ての不安はあるのが自然と考える。その21。妥協しながら理想の夫婦像を作っていく。その22。結婚前の交友関係は結婚後も維持する。その23。新婚旅行を何回もする。その24。喧嘩をしたらキスで仲直りをする。その25。寝具にたっぷりお金をかける。その26。一緒のベッドで寝る。その27。新婚夫婦らしくもっと激しいセックスを心がける。その28。寝室にパステルピンクを取り入れる。その29。子作りのためより夫婦の愛を深めるためにセックスをする。その30。接する時間が短ければ接する時間の質を上げる。